言語日和始まります。
こんにちは、言語日和です。この番組は上田ゼミのメンバーで行うラジオです。なぜゼミでラジオを行っているかというと、ラジオをすることにあたり卒論に必要な構成力、調査力を鍛えていくためです。この番組では私たちが気になったテーマについて毎回調べ、考えを深めることを目標にしています。ちなみにこの番組の名前、言語日和は、言語芸術学科は言語芸術作品を取り扱うので、言語芸術学科の言語を取っています。福岡女学院大学言語芸術学科2年の志保と
アッシュと
ミーコで
お送りします。
お願いします。
お願いします。いや、今日は第2回目ですね。
はい
はい、
1ヶ月くらいですかね、第1回から
そんなに経ったかな。
それくらいじゃない、
うん、かな、
うん、うん、
まあね、そういうコンスタントにね、こうゆっくりのペースでもいいから上げていこうかなと思います。
はい、
それで今日のテーマは絵本。
ちょっとね、童心に帰ろうみたいない
や、今までね、こうちっちゃい頃からね、うん、考えたらいっぱい本読んできたよね。
読んできた、うん、
いや、その中で、うん、それぞれが今まで一番印象に残っている、
はい、
大好きな絵本について紹介していきたいと思います。
はい、
言語日和。
今回からはですね、サイニーという学術論文データベースを資料として加えていこうと思います。
はい、これ皆さんも検索してネットで見ることができますので、うんうん、
はい、
ぜひ
ね。
はい、
結構いろいろね、うん、こう面白い論文だったらあるもんね。
ある、
うんうん、こうなんかすごい文だらけで、うわ読みたくないとかじゃなくって、こんなことも書いてるんだみたいなね。
そう、
論文とかあるから、
うん、
結構ね、普通に読み物としてもね、面白いかなって思うんでね、うん、
あと自分がこう卒論で、
うんうん、
なんだろう、調べたりするときにも参考として、
うん、
ね、うん、使えるようなものがたくさんあったので、うん、
はい、
それじゃあ始めますか。
はい、そうですね。
はい、
では3人でね、持ち寄った大好きな絵本のですね、出版順に紹介していきたいかなと思います。
はい、
古いやつからね。
そうです、
だんだん新しいやつにね、
最近に戻っていくっていう。
では一番目はアッシュです。
はい、私が紹介する作品はグリとグラ。
ほう
ですね。こちらの作品は、うんうん、中川理恵子さん作、
うん、
大村ゆり子さん絵。これお二人姉妹、
うんうん、
らしいですね。
そうなんだ。
調べてみたら、うん、
うん、
で作品名はグリとグラ。こちらさ、シリーズが7作品あるんですけど、
うんうん、
今回は第1作のグリとグラを紹介しようと思います。
はい、
1967年、今から48年前ですかね。結構前だった。
そうだね、
うん、
いや、もううちらがね、生まれるだいぶ前ですね。
だいぶ前だった、うん、そう、調べてみたらに初出版されてて、
うん、
福音館書店っていうところが出版しております、
は
い、
うんうん、
でさっき翔さんの紹介でまたサイニー、
うん、
で今回2つの、論文と作品論の資料を参考にしていこうと思います。
うん、
まず最初にこちらがですね、
はい、
鳴門教育大学の余郷裕二先生の絵本の色彩表現の研究、うん、絵本グリとグラの分析を中心にという論文から、
うん、
ちょっとグリとグラを見ていこうかなと思います。
はい、
でこの論文の中でですね、絵本にある2つの共通点みたいな、まあ、定義みたいなのが載ってたんですけど、一つが丸い大きな正面顔の表紙っていう風に書いてあったんですね。
うん、
これグリとグラは当てはまらないんですよ。
そうなの？
うん、あのグリとグラっていうのがリスみたいな、小ネズミさんだったかな、
うん、
あの二人が表紙に載ってて、
うん、
正面向いてないんですよ。横顔になってて、
うん、
だから、あ、これ当てはまらないみたいな。ちょっとね。で、その、余郷先生の論文には、この二人が横を向いてると、目が一個ずつこう、見えるじゃないですか。二、うんうん、人で 一つみたいに捉えられてたんだけど、
うん、
もう今回は一人一人という風に見て、これはちょっと違うかなって、
うん、
私個人は思いました。
はい。
でもう一つの定義はですね、主人公はこう本の左側にいるって書いてあったんですけど、
うん、
これグリとグラ右側に写ってる時もあれば、二人でこう右左に入ってたりとかもするんですね。だからこれも、あ、ちょっと違うなみたいな。
そうだね、当てはまらない。
そう、当てはまらないと思って、
うん、
今回は、
うん、
この定義は違うんじゃないかなっていうふうに思いました。
うんうん、
で、もう一つ、次は作品論になるんだけども、
うん、
武田恭子さんの絵本に、現れる作者の思想、グリとグラをめぐってっていうのから調べて、
はい、
見たんですけど、このグリとグラの作品、はい、第一作は、みんなでっていうか、グリとグラが森の中でね、
うん、
大きな卵を見つけて、
大きな卵。
そう。
うん、
大きな卵を見つけて、
うん、
それでカステラを作って森の動物たちと一緒に食べるっていう話なんですよ。で、料理をするっていうのが、
うん、
結構小さい頃おままごとしたりとか、
あー、確かに、
ものすごく興味津々になるじゃん、
うん、
お母さんがいつもやってることっていうのは、
うん
う
ん、
特に女の子からするとすっごい魅力的に思えるじゃない、
うんうんうん、
そういった子供がものすごく気になる身近なことっていうのをテーマに物語を作ってあるのかなっていうふうに思いました、
うんうん、はい。
で、あとこの作者の中川理恵子さんはジブリの隣のトトロで散歩を作詞されてるんですね。
そうなんだ。
それの歌詞と似てるんだけども、あれって単語を一個一個区切ってあってて、
うん、
すごく読みやすいし、リズムも取りやすいんですよ。教科書にも載っているような曲だし、
うんうん
うん、で、グリとグラの作中にも、僕の名前はグリとグラっていう、歌みたいなセリフがあって、うんうん、で、どの作品にもその言葉って必ず入ってるんですね、
うんうんうん。
で、ものすごく耳に残りやすい。
うん、
短い言葉でリズムが取りやすいから、ちっちゃい子がこう読み聞かせとかしてもらってる時に、
うん、
耳に残りやすい、こうグリとグラってこれだみたいな感じの印象付けされるような言葉がうまく入っているなって思いました。
ほ
う、うん、これ僕お母さんも好きなんだ。
あ、じゃあ親子で読んでたんだね。
そう、読んでた。
うん、
もう一番好きな本で、毎度毎度読んでもらってたし、
うん、
自分でも読んでたなっていう。
あー、なるほど。
はい。私からのグリとグラの紹介は以上でおしまいです。
はい。
はい。たら次はしほさんお願いします。
はい。私が紹介したいのはですね、100万回生きた猫っていう本です。
はい。
まあ、結構これ有名だから知ってる人も多いんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、作、絵は佐野陽子さん、
はい、
お一人ですね。グリとグラとは違って、
うんうん
うんうん。そして1977年に講談社から出版されました。
おお。
そしてですね、
はい、
先ほどね紹介したサイニ
ー
から調べてきた論文をまず話していきたいなと思うんですけど、うん、
はい、
四条縄手学園短期大学の梶谷静香さんじゃない、梶谷静香先生、
うん。ちょっと難しいあれだね。
うん。いや、その読み方を調べたの、さっきまで。
ああ。
四条縄手学園短期大学。すごい漢字難しいんだけど。
うん。
で、その梶谷静香先生の、
うん、
誤読されるテキストっていうやつをね、
うん、
っていう論文を読んだんだけど。
うん。
この先生がね、
うん、
言ってる、述べてる話って、
うん、
なんかまんまテクスト論のことを言ってるのかなって思って、
うん、テクスト論っていうのはちなみに説明お願いしてもいいかい？
はい、
はい、
いや、その私も最近知ったんだけどね、
うん、
前にこの上田先生が授業で 言ってて、それで知ったんだけど、周辺知識に影響されずに。
うんうんうん、周辺知識。
例えば、こう作者がどこ生まれで、うん、こういう考えの持ち主だっていう感じで。
作者の情報ね。
そうそうそう。うんうん、で、どこで書かれただとか、うん、だからこういうのをモデルにしたんじゃないかとか、うんうん、そういうことを考えずに、うん、テキストそのものを読み込む。うん、なんか、
ほうほうほう、
その作品、うん、作品の世界の中だけで、うん、解釈していく考え方で、だから、読み手の数だけ、読み方がある。受け取り方がある。
自由な受け取り方ができるってことだ。そうそ
う
そ
う
そ
う、好きなように読んでいいって感じの。
ほうほうほう。
考えでね。
うん。
この100万回生きた猫の絵本の一番最後の終わりの一行がね。
うん。
猫はもう決して生き返りませんでしたって。
うんうんうん。
やつなんだけど。うん。この論文では。
うん。
この、カジヤさんは、なんで、うん。一番最後に、猫は天国で白い猫といつまでも一緒に暮らしましたとか。
うん。
そういうふうに、結末、うん、として、文を置かないのかっていうことについて話してて、
うん、
それってまんまテクスト論でしょって。
そうだね。
うんうん、
自由にその先を想像してほしいっていうことだもんな。
そうそうそう。そういうこと、
うん。
だから、この人が言ってることはまんまテクスト論なんだなって思った。ね、一番最後さっき今言ったけど、
うん、
猫はもう決して生き返りませんでしたって、
うん、
いうふうに、こう、一番最後の結末を書かないで、
うん、
こう、終わるっていうのはオープンエンディングっていうんだって。
もう、自由に考えちゃってって開いてるってこと？
そうそうそうそう。好きなように考えていいの。
へぇー。
で、他にもね、うん、白い猫と一緒に暮らした以外に、こう、いろいろあるじゃん。
うんうん。
こう考えようと思ったらいっぱい受け取り方があって、
うん、
その後、決して生き返りませんでしたの後、
うん、
梶谷静香先生は、
うん、
天国で白い猫と一緒に暮らしましたっていう風に受け取ったっていう風になってるけど、
うん、
例えば白い猫とは逆に会えませんでしたとか、
うんうん、
もう一人ぼっちずっと一人ぼっちでしたとかいう風な受け取り方もあるよねって思った。
志保、うん、さんはどう受け取りました？
私は、
うん、
主人公の猫さんがね、
うん、
最後に、
うん、
白い猫を愛しながら、うん、愛する人を思いながら、
うん、
死ねたならよかったなって思った。だってね、
うん、
素敵じゃない
素敵じゃない
今までさ、うん、こう何回も生き返って死んでの繰り返しした中で、
うん、
今までその飼い主とか出会った人たちみんな嫌いだったんだけど、
うん、
最後の最後で、
うん、
好きな人に出会えて、うん、そしてその人を思いながらね死ねるっていうのはすごい素敵なんじゃないかなって、本望なんじゃないかなって思った。
うん、そっか。
そう。だってじゃあ逆になんでその猫さんは最後の最後で、
うん、
転生しなかったと思う？
疲れちゃったから。
はい。
そっけないな。
みーこ。
みーこ。
挽回してってさ。
はい、いい話しよう。
うん、
はい。
やっぱり、
うん、
最後に転生しなかった時と、今まで何回も生まれ変わってじゃないけど、うん、生き返って、
うん、
来たとこの違うところって言ったら、うん、一緒にいた相手を好きだったかどうかってことだから、
うんうん、
最後にもう二度と生き返らなく買ったのは、
うん、
人生に満足したからだよ。
多分
そうだね、
うん、
さすが
さすが
さすが、
うん、
私もねほら愛する人に出会えたから、うん、転生することはなかったんだなとか、他にはその愛する白猫さんがいない世界に転生しても意味がないからとか、
うんうん、
って思うな。
自分であれできんのかね、操作みたいな。
どうなんだろう
ね。
でもできるんだったら、そんな100何回も嫌いな人のところに行かないかな。
確かに。でも本物の愛を見つけたからだよ。
そっか。
素敵だよね。そしてね、
まあ、
そう、いろいろ調べたんだけど、
うん、
大人向け絵本ランキング1位なんだよね。
確かに、大きい書店とか行くと、
うん、
その、大人向け用のちょっと、
うん、
難しいって言うとあれだけど、文が多かったりとか、っていう本のコーナーは見たりする、
うんうん。
ネットとかでも大人向けって検索したらいっぱい出てくるし。
でしょ？
うん。
私もね、この絵本を今回ね、題材するにあたって、うん、本屋さん行ったんだけど、うん、すっごい一番目立つとこに100万回来たね、こう言っちゃった。どうや。
テレビで、こう、うん、なんだろう、ピックアップされるというか、
うん、
もう、多いなって思うよ。 100万回生きた猫って。
そうなの？
うん。
それは知らなかった。
前テレビで見た。その100万回生きた猫をテーマに、
うん、
テレビでこう、作品の紹介だけだったのかもしれないけど、
うん、
テレビでこう、流されるぐらいに、注目されるっていうのは、
うん、
すごいなって思ったよ、絵本で。
そうだね。
それもシリーズじゃないじゃん。
うん。
一作だけ。
短編だね。
うん。すごいな
あ、でもね、そのランキング、2位はグリグラだったよ。
うん、あ、超嬉しい。やっぱ、ね、まあ、長いっていうのもあるけどね、出版されてから。う
んうん、シリーズものだし。
うん。
いいな
楽しいもん、あれ。
あ、そうそう。あとね、うん、さらにね、さらに調べたんだけどね、100万回生きた猫についてね、
うん。
ミュージカルにもなってたんだって。
キャッツみたいな感じなのかな。
え、わかんない。でもね、2回もあったっぽくって。
うん。
え、なんか本当に、猫のコスプレみたいなのしてた。
うん、
猫耳つけて、
うん、
髭生やして、
にゃーって言って。
わかんない。そこまで見てないけど、うん、ちゃんとお手でも、なんか、
あ
にゃんっていう感じの、猫のね。
にゃんっていう、うん。
そう。感じのやつだったし、
うん、
すごいよね。絵本がミュージカルになるんだよ。
それだけ、まあ、あれかな。物語にしやすいのかな。
かなぁ。なんか。
演技にしやすい。
うん。いや、生と死がテーマだし、
うん、
なんかこう、大人が見ても、
うん、
うーんってなる。
うん、うん。
私これ、この本に出会ったのは、小学3、4年だから10歳前後、
うん、
だったんだけど、
うん、
図書室で借りてね、学校の、
うん。
え、もうすっごい泣いたもん。
もうその時から。
うん。
泣いちゃったんだ。
大好き。
今、読んでみて、
うん、
なんか、変わった？
当
時と同じような感じですか？
どうだろう、ちょっと変わったかな。
いろいろ経験して。
っていうかなんだろう。文章の読み方がちょっと違くなったんじゃないかなって思う。なんかそこまで、
うん、
こう今までっていうかそのちっちゃい頃は、
うん、
この、やっぱちっちゃい頃ってそのエンディングの方に目が行って、その白猫さんとの生活の方に目が行ってたけど、うんうん、改めて読むと、その、今までこの繰り返してきた嫌な主人公じゃなくて、飼い主たち、
うんうん、
主人たちに、の話の方にも目が向いたかなって思う。もう。うん。そんな感じ。
へぇー。読んでみようかな、もう一回。
読んでみて。
うん。読んでみる。
あとね、さっき、ね。
うん。
アイシュが言った、論文のやつね。
うん。
絵本の。
丸い。横尾裕二さんのね。
そう。
うん。
丸い顔。
うん。
正面の顔。
うん。
あと、
左側。
そう。絵本を開いて、左側に主人公がいるっていうやつね、うんうん。表紙のやつはね、すごい当てはまってると思う。
猫だしな。
うん。顔丸い。でも体つき。
立ってるよね、あれ。
うん。表紙に、こう白い背景に、タイトルがあって、
うん、
ど真ん中にドンと、主人公の猫さんが、顔と体をつけて。
うんうん。こっち向いてるよな。
そう。正面の顔であるし。
うん。
あ、でも、本開いてからの、左側に主人公がいるっていうのは完璧に当てはまらない。
なんで？
100万回生きた猫ね。
うん。
絵が全部右側にあるんだ。
わお。わお。もう、最初から否定しまくってんだね。
そう。表紙だけは当てはまったよ。
そうか。
うん。じゃあ、私はそれこれぐらいかな。
はい。お疲れ。
はい。
言語日和。
じゃあ、3番目は、
はい。
ミーコ。
はい。私が紹介する絵本は、空豆くんのベッドという本です。
うん。
はい。
多分、二人とも知らないよね。
あ、読んだことあるよ。
私は知らない。
なんで知らないの？
100万回来た猫だけでいい。
なるほど。
そういうのはダメだよ。いろいろと読んでいかなきゃ。
そうだね。
そう。感性豊かにしなきゃダメだよ。
感性は豊かだよ。
うん。
これはさっき二人が紹介した本と違って結構新しめの本で、
うん、そうだったね、う
ん、中谷美和さんが97年に出版した本で、
うん、
福音館書店から
やっと僕たちが生まれている間に出た本が。
そうそう。そうだね。うん。だいぶ前だもんね、二つとも。
そう。
親世代だよね。
うん。
そっか。
グリグラは、じゃ母親が多分2、3歳の頃。年齢バレるな。
そっかそっか。
ごめんなさい。
オッケーオッケー。
うん。
で、99年に子供の友傑作選っていうので、また想定とか変えて出てるのかな。
へ、
う
ん、
じゃあ、少しオリジナルというか、97年に出たやつとは内容違うのかな、同じやつ。
どうなんだろう。
ちょっと調べたいですね。また今度。ね。
多分私が読んだの97年の方で、読み直したは99だけど。
ああ。
へえ、そうなんだ。
うん。
で、絵とかも違うのかな。
他の傑作選は、うん、うん、グリとグラとか、
やった、
初めてのお使いとか聞いたことある、
うん、
タイトルの本がいっぱいあったよ、
うんうんうん、そうだね、
グリとグラが出ずっぱりだ。
やっぱそれほど愛されてるんだね、グリとグラは。
売れっ子ですね。嬉しい。
で、さっき言ったみたいに新しめの作品だから、これで論文書いた人っていうのはまだいないみたいで、サイニーに文献はない
ん
だよね、
うんうんうん、残念だったね。
うん。参考文献が、
うん。頑張って。
これ出版は？
ん？
出版社はどこだっけ？
福音館書店だね。
あ、グリとグラと一緒なんだ。
そうそう。うん、多分この子供の友傑作選っていうのが、福音館書店が、人気のある本を新しく出して、また読んでね、みたいな感じだと思いますね。
じゃあグリグラ大先輩じゃん。
そう。
敬ってね。
はい。
君のじゃないから。君のじゃないから。
そう、もう分かってるけど。紹介しちゃったから。
じゃあ、ちょっとどんなお話かっていうと、
うん、
主人公の空豆くんが、
うん、
のお気に入りのベッドがなくなってしまうのね。
おう、
そのベッドが鞘でできててふわふわで、
うん、
枝豆くんとかグリーンピースくんが、そのベッドで眠らせてって頼んできたこともあるんだけど、
うん、
いつも難癖をつけて断ってきてたから、
うん、
ベッドの行方を一緒に探してくれないのね。
もう嫌なやつやな、二人とも。二人じゃない。全員。
そうだね。
うん。
で、結局探し回ってたら、うずらが卵を温めるのに使っていて、
おう。
で、そら豆くんはそれをずっと見てて、
うん。
ひなが帰るまで見守っていたんだね。
うん。
うんふん。
で、自分のベッドのおかげでひなが帰ったって嬉しくなって、
うん、
その晩はベッドに枝豆くんたちを招待して一緒に眠るっていう話なんだけど、
へー、ベッド壊れなかったんだね。
うん、なんかそれなりに大きかった。
おー、それは安心した。
っていうか、やっぱり登場人物はみんな豆なんだね。
豆って言っちゃったからね。そうそう。最初豆出しちゃったから。
そうだね。
なんか、うん、豆にごま粒サイズの目がついたような顔を。
もうさ、
ちょんちょんピーみたいな。
ちょんちょん、そう、ちょんちょんピー。
そこに手が生えてね。
体がないってやつね。うん、顔から直接手が生えて
る。一体化してるやつだ。
そうそう。
なるほど。
で、この作品のテーマってなんだろうって考えたときに、
うん、
投資で読んだら、ベッドが中心になってるから、
うんうん、
共有すること、大事だよっていうことかと思ったんだけど。
ああ、なるほどね。自分一人で独り占めしちゃいけないよっていう感じ。
うん、
ほうほうほうほう。
でもさっきアッシュちゃんが言ったみたいに、うん、嫌なやつばっかだなっていうのが、
うん、
最初空豆くんがベッド貸してあげたらいいのに貸さないから、
うん、
ベッドなくなった時に一緒に手伝ってくれないとか探すのを。
ああ、うん、先に自分からやっちゃったんだね。
そうそう、自分が嫌な人だったから相手も嫌な人になっちゃったみたいな、
うんうん、
他人にしたのと同じ構造が返ってくるよっていう教訓なんじゃないかなって思って、
うんうん、
最近の本のくせにすっごい考えさせられるのね、
うん、最近の本だからこそじゃない、
まあ、かな、
うん、
混ぜてきちゃったから子供がどんどん、
そういうのもだし、いろいろ問題がね、
あ、
なんか昔はね、こう気にならなかったような問題が最近は取り上げられるようになったしね、
うんうんうんうん、
そういうのもあるんじゃないかな。
うん、
で、新しいなって思ったのが、
うん、
さっきの絵本は主人公が左側にいるっていう話に当てはめようとしてみたら、
うん、
1ページの中に漫画みたいに空豆くんが何人も いたりするんだよね。
まあ一つの鞘に一人じゃないからね。うん、複数いらっしゃるから。
うん。
そっか。あれもう、じゃあ全員で空豆くんなんかね、もしかしたら。
うん。みんな名前が空豆。
いや、一人ってことにしとこう。
そっか。
そうだよ。
そのうちの一人の空豆くんだよね。
そうそうそうそう。そういうこと、そういうこと。ね。
うん。
で、うん、裏表紙に対象年齢が書いてあるんだけど、
うん、
3歳から小学初級ってなってて、
うん、
内訳が読んであげるなら3歳、うん、自分で読むなら小学初級ってなってて、
はい、
私は確か多分この本が出たばっかりの時に自分で本屋さんでねだって買ってもらったと思うんだけど、
うん、
したらもう 2,3 歳
どうだろう、もう 4,5歳くらいかな。
あ、そっかそっか。
さすがに2、3歳じゃ読まないんじゃないかな、絵本は。
そうだよね。まだ字わかんないよな。
まだ2、3歳だと、親がこれ読んでほしいっていうのを読み聞かせるぐらいかな。
うんうんうん、そうだね、
うん。
で、その、選んでもらって、
うん、
親の趣味で読ませてもらうのと、うん、自分の好みに合わせてこれ読みたいって選ぶようになるタイミングってどこで切り替わるんだろうって思って。
どうだろうな。
自我が芽生えるか芽生えないか。じゃないかな。
かな。あとは、親が読んで聞かせたいって思うのは、自分が小さい頃に同じように読んでもらったりとか、自分が読んだ本。
なるほど。
ほう。
になるんじゃない？
じゃあ私が親になったら子供に空豆くん読んでるかもしれないってこと？
そうだよ。
そうだね。
僕絶対グリグラ読むもん。
私100万回来た猫だ。
だよな。
そっか。
そう。
なるほどね。
うん。あの、表紙がね、グリとグラと、あの、100万回のやつって、白に、そのキャラクターが乗ってるっていう表紙なんだよね。
うん
うん、でも、あの、空豆くんのやつってすっごい表紙が鮮やかで、
うん、
なんか、緑いっぱいだよね。
そう。あと夜空で、空豆くんがベッドで寝てるみたいな、うん、イラストだったんだけど、
うん、
すごい鮮やかだなって思ったから、それにも惹かれたんじゃない？
うん。
この絵綺麗みたいな？
うん。きっと。
おぉ、なるほど。
うん。だから最近、
うん、
今年出版された絵本とかもこう並んでるの見てたら、うん、すっごい色綺麗だなって思った。
ああ、じゃやっぱり昔に出版されたやつよりも今の方が色が多いのか な, な, のかな
多いのかな、
うん、
もう色で溢れてるもんな、日常生活が。確
かに。ああ、なるほど、うんうん、そういうことか。
うん。
ほうほう。
そしたら、ミーコは
終わり？
うん。
かな、
このあたりで。
はい。いや、まあね、じゃあ3人でね、
うん、
こう、ね、それぞれ紹介し合ったところでね。
はい。
こう、総まとめ。
しましょうか。
しましょうか。
はい。
じゃ、まずね、なんか、出版部数もちょっと気になるよね。
気になるね。
どれくらい出版されたのかなって。
そう。ね、グリとグラは、
うん、
まあ、今年が、初出版から48年、経つんですけど、
はい。
2015年、まあ、今年なんだけど、上半期までの資料かなとは、思うんですが、うん、
はい。
グリとグラ、初版のね、一番第一作の、
うん、
発行部数は472万部。
おー、だいぶいってますね。
うん。
すごい。
で、関連書籍を含めての、
うん。
出版は、
うん。
2490万部。
なんか、桁が違う。
2000超えたみたいな。
すごい。
うん。
さすが7作品。
そう。
すごいね。
うん。
すごい。すごいしか言ってないけど。いや、なんかいや、だってすごいんだもん。
想像つかないよね。
472万部、さらに2490万部。
なあ。
すごいね、ほんと。
ねえ。何か一つはもうみんな持ってる感じなのかな。うん、
かな。
すげえ。
100万回生きた猫は、
うん、
今から38年前に出版されまして。
うん、
だからグリグラより10年後。
そうだね。
に出版されて、
うん、
今かな、ちょっと、いつのデータか分かんないけど、うん、多分一番最新のやつで207万部。
お
ー。です。
結構、売れてますね。
そうですね。
うん。
さすが。
さすが。
大好きだもん。
うん。
空豆くんは？
空豆くんは、
うん、
ちょっとデータが古いんだけど、2012年時点で107万部。
お
ー。今年で出て18年かな？
おー。そしたら、グリグラから30年後。
100万回生きた猫から20年後。すごいね。
うん。
いや、それこそほんと世代感じるね。
ね
え。だって、グリグラが、
親、そう、親、
お父さん、お母さんで、そら豆くんが子供って感じだよね。
うん、うん、うん。
ええー、すごい、う
ん。いい感じに、あれだね。選んだよね。
本当だよね。たまたまなのに。そ
う。てかみんな、何十八年っていうね。
そう。八で区切ってる。
え、でもさ、こんだけ売れたらすっごいお金持ちだと思わない？
うん。
印税ガッポガッポだよ、
まあ。税金取られんじゃない？でもそれでも。まあ、で、それでも多いか。
うん。いや、でもすごいな。いいな。
いいな。
いや、そう、それでさ、
うん、
最近こう、テレビ見ててさ、思うんだけど、
うん。
又吉の火花です。
ディース又吉先生の？
そう、火花。
うん。
いや、あれすごいよね。めっちゃ売れてるくない？
うん。まあ、もともとご本人がこう、メディアに出てて、
うん、
知名度もあるっていうのは、
うん。
あるとは思うよ、うん、一つ要因として。
そうだね。
うん。
え、でも今、239万部なんだって。
売れてんのか？
そう。え、でも、芥川賞受賞したの今年だから、まだ1年経ってないよ。
そうだね。うん、今年の上半期の、あれかな、受賞かな、確か。
うん、いや、だから、すごくない ?1 年経ったらどれくらいなんだろうって思う。
どうだろうな。今、それも単行本でしょ？
うんうんうん。
あれ、文庫になったら、
うんうん、もっと売れるね。
ね。僕、文庫派だから、
そっか。
文庫になったら買ってみようかなって。ついこの間、
うん。
マミーとおしゃべりした。
そうなんだ。
うん。
いやでさ、芥川賞ってさ、別に一人が受賞するわけじゃないでしょ？
うん、うん。
まだ他にも受賞した人いて、
うん、
でその人がこの間テレビ出てたんだけど、
うん、
また、又吉がね、うん、この火花の方が、239万部売れてるに対して、うん、もう一人の方は37万部しか売れてないんだって。
へ、
うん、火花の方にばっかりみんなが行っちゃったんだって。
もう、もともとこう、候補になったってだけでも、
うん、
注目度は高かったじゃん。
うんうんうん、
そう。
え、またやしがみたいな、
うん。読んでみたいよね、両方とも。
私はその売れてる方じゃなくて売れてない方を読みたい。
あ、
うんうん、なんかこう、逆らいたい。
うん、逆らいたい。流れに逆らいたい。
そうそうそう。
うん。
え、そう、それでさ、芥川賞ってさ、100万円と、
うん、
受賞したらね、100万円と懐中時計がもらえるらしいんだけど、
うん、
100万円ってちょっと少ないよね。
いや、わかんない。
え、なんか、私の感覚的にはなんか、
もっと、
もっともらってる感じがしたから、
うん、
あ、そんなもんなんだって思って、足に、なんか、もっと高い、ね、やつ教えてって。
下世話なやつをね、まさか賞金で、ね、
うん、
なんとか賞を調べてくれって言われるとは思わなかったけどさ、
なんかちょっと気になっちゃったから。
うん、まあ、調べてみたん。
はい。
ですけど、
はい。
まあ、もちろん、いろんなこう、なんだろうな、賞があって、
うん、
それぞれに、まあ、賞金だけではないですけど、
はい、
いろんな特典というか、
うん、
ついてきてて、それぞれに魅力的だなと思ったんですが、
うん、
今回は、志保さんの、
うん、
依頼、というかリクエストで、賞金の高い2つの賞
を、はい、ね。
まず最初がね、
うん、
江戸川乱歩賞。
あれですね、コナン君の元、名前の元になって
るんですね。名字の元になって。
はい。
つい、今年がね、確か没後50周年かな、うん、
はい。
ね、ああ、そうだね。
ね。アニメにもなったんですけど、
はい。
これが、賞金が1000万円。
桁が違う。
うん。
芥川賞の10倍だよ。
いや、でも、芥川賞は懐中時計もついてるからね。
いや、それがいくらものなのか。
わかんない。
うん、
わかんない。写真見たことないか。で、もう一つが、
10倍。
そうね。もう一つが、江戸川乱歩も、まあ、と同じようなジャンルになるのかな。このミステリーがすごいっていう、賞が、
うん、
ね、
うん、
1200万円です。
さらにランク上がったね。
上がっちゃったね、
うん。すごいね。やっぱミステリーとかの方が、お金高いんだよね。
ほら、トリック考えて、犯人考えて、頭使うからこれでいいものをこう買って食べなさいみたいなのかな。
こういいもの食べて、
そう、
回転よくしてねみたいな、
うん、今お腹空いてるから食べ物のことしか頭にいかないわ。
いやでも芥川賞の12倍だよ、1200万円って。
うーん、
すごくない
？100万でも結構なお金ですよ。
うん、
あとはあれかな、回数が少ないのかな、ここちょっと調べてないから分かんないけど、
う、
ね、
うん、
芥川賞とあと直木賞、
うん、
は確か年に2回だったと思うんだよ。
うん、
ほうほうほう、上半期下半期って。
そうね。
で選ばれない時もあるみたい。
おお、あもうこれは賞をするに値しないと。
今回はちょっとみたいな。
なんか今選ばれないって聞いてキャリーオーバーとか考えてしまう。
出ない出ない。
宝くじ。
違う違う。決まって100万円と懐中時計しかマーク・タガー賞は出ません。
そうなんだ。
うん。なんでキャリーオーバーする
。もうお金の話にシフトしてしまった。
ダメダメダメ。
戻そう。
そうだよ、みんな最初絵本っていう可愛らしい話してたんだからね、
う
ん、
あじゃあそうみんなで絵本書こうよ。
急に戻ったね。
うん、絵本、絵本じゃなくてもいいよ。
なんか書く、
小説書こう。
小説書く、
みんなで1200万円狙う。
ミステリー。そしたら
ミステリーだよ。ミステリーかける自信ないよ。
私もないけど、うん、なんかちょっとさ、うん、出してみたくない。
まあね、
書いてみたやつを、
うん、
うちの学科ってさほら3年で卒論提出だから、うん、4年生の時って卒論のこと考えなくていいでしょ。
まあ自由な、うんうん、あれだよね。
他の大学生は4年で卒論だけど、
うん、はあ、はあ言ってるのね。
うん、私らはちょっと早めにはあはあ言って、
う
ん、
そうそうそう、いやまだ若いから。
そうだね、若いうちにね頑張ろう。だからその4年になってちょっと時間ができた時に、うん、こうみんなでこう書いてみるっていうのもありじゃないかなって思う。
もう
でせっかくだからこう、うん、リレー形式みたいな感じで、うん、1人がこう何百字で書いて、うんうんうん、さらに次の人も同じように何百字で書いてっていうふうにこう、うん、だんだん話をつなげていく。
どれくらいの量にする、短編。
いやリレーだったら長編になるんじゃない。
長編すごいことになるよ。だって数百枚だよ。
じゃあ短編
400。短編でも調べ、うん、
で何回かこう回すってことにしたらいい。1回で終わるんじゃなくて、うん、
回数だけ決めるってこと、うん、何回も自分のところに何度返ってくるみたいなの。
うん、なんか何百字っていうのが決まってて、うん、決めてて
400字にしようか。
少なすぎでしょ。
原稿用紙でも1枚だよ。
最低でも800。
800？
うん。でそれでさらにね、
うん、
三大話って知ってる？三つお題を誰かに決めてもらって、うん、自分がその三つの言葉をキーワードにして文章を書くってやつなんだけど、例えば、
うん、
今目の前にあるマイク、
うん、これね、
全く持ってどこにもない猫さん、
うん、いや猫、さっき自分の話が猫だったからでしょきっと。
いやわかんない。あとさらに、うん、動物園とか、
動物園、
この何の関係性もないこの三つの単語を使って、うん、お話を書くみたいな。
動物園でアナウンサーが猫にインタビューする？
動物園の猫は
何でもいいけど、そういう風にこう考えていく、うん、でそれをさらにリレーにしていく、
うん、
でだったらもっと面白いんじゃないかなって思う。
書ける？
いやだからやってみなきゃ分かんないからやってみようって言ってるの。
おお。
だから頑張ろう。
ポジティブ精神だね。
うん、4年生になったらみんなで頑張ろう。
みんなで頑張ろう。いやでも僕今書いてるからいいわ。
いやダメダメダメダメ。
なんだよ。
ダメ、それはそれ、これはこれ。
うわー、またそういう。
だからね頑張ろう。
まあね、
うん、
実際にこう やってみるのも面白いかもな。
うん、
その時は本当頑張りましょう。あー、せっかく本当さっきも言ったけど、
うん、
最初あんだけ可愛らしく絵本やってたのに、
うん、
最後金の話になってなあ、今後の、うん、今後どうやっていこうっていう話はできたはいいけど、
うん、じゃあ次小説にしよう。
さっき調べたから。
うん、
いいよ。
もののけ姫から入って、うん、今回絵本それぞれにして、うん、次小説ね。
うん、したら映像に行きたい、もう一回。
オッケー、で次映像ね。
うん、
そうしよう。
うん、
でまあ次の報酬も決まったところでね、
はい、
まあ、結構ちょっと最後の辺はちょっとよくわからないこう3人のねお話になってしまいましたけどね、本音が出た。
うん、結構本音が出てた。
出たけど、
うん、
もうそろそろ時間が来たので、
はい、
ね、言語ビエリはこれでおしまいにしたいと思います。
はい。
ではまた次回お会いしましょう。せーの。
See you next time.
Bye.
Bye bye.